皆さんこんにちは。中津市議会だよりをお届けします。音訳はアイメイト中津木更議会鈴木鈴子、構成は井上淳二です。この CD の階層はレベル1とレベル2です。中津市議会だより第118号、令和5年3月議会、5月臨時会。発行、大分県中津市議会。発行年月日、令和5年2023年6月15日。中津市議会だよりは、中津市のホームページにも載っています。http://www.city-nakatsu.jp で検索してください。表紙の説明をします。議長、副議長決まる。議長、相良貴則。副議長、松葉民夫。5月15日付就任。市民の皆様には、日頃から中津市議会に対しまして、ご理解とご協力をいただき、心より御礼申し上げます。私たちはこの度、中津市議会議長、並びに副議長に就任いたしました。大変光栄に存じますとともに、身の引き締まる思いでございます。微力ではありますが、中津市のさらなる飛躍のために、全力を傾注してまいります。二元代表制の一翼を担う市議会として、その役割と責任の重さを自覚し、安全安心で住みよい街づくりを目指し、議員一同全力で取り組んでまいります。これからも市政方針に対し、我々24名の議員が多くの市民の皆様の声を聞き、その声を届け、市民の立場に立って市政運営をチェックし、提言を行っていきます。夢と希望の持てる中津市づくりに向け、市民と行政と、そして私たち議会が、オール中津で一体となって取り組んでいく所存でございます。今後とも皆様の一層のご指導とご鞭撻、そしてご協力を賜りますようお願い申し上げます。議長、副議長の写真と、市議24人が揃った議場の写真が載っています。表紙終わり。中津市議会、任期、令和5年5月2日から令和9年5月1日、年齢順に紹介します。川内八千代、昭和24年1月23日、三上秀則、昭和25年5月1日、荒木博子、昭和26年5月21日、住吉臣、昭和27年12月17日、藤野英治、昭和28年1月18日、常賀慎太郎、昭和29年9月6日、相良貴則、昭和31年2月12日、小住敏子、昭和31年4月8日、古江真一、昭和32年2月21日、中西信之、昭和33年9月12日、本田哲也、昭和33年12月11日、松葉民夫、昭和34年6月24日、奥村和義、昭和34年9月11日、林秀明、昭和35年1月4日、大塚正俊、昭和37年2月22日、木下元信、昭和37年5月19日、木佐抜き佳子、昭和37年12月24日、千平貴之、昭和38年4月24日、相良明日香、昭和46年2月3日、三重の玉江、昭和47年4月29日、山影智和、昭和48年8月11日、大内直樹、昭和51年10月16日、菅かな子、昭和52年3月30日、淵野真希、昭和56年10月27日。会派名、人数、所属議員の順に読みます。前進、6名、林秀明、住吉臣、常賀慎太郎、古江真一、奥村和義、 淵野牧、会派会長、会長会代表出席者、林秀明、清流会5人、木下元信、相良隆則、本田哲也、三重の玉江、大内直樹、会派会長、会長会代表出席者、木下元信、市民の会4人、大塚正俊、木佐貫義子、千木良隆之、菅かな子、会派会長会副会長、大塚正俊、日本共産党3人、荒木博子、川内八千代、三上秀則、会派会長会長会代表出席者、荒木博子、本気3人、中西信之、藤野英二、相良明日香、会派会長会会長中西信之、公明党2人、松葉民夫、小住敏子、会派会長会長会代表出席者松葉民夫、豊野風1人、山影智和、少数会派代表者山影智和。議会新人事決まる。5月15日臨時会。総務企画環境委員会8人。総務部企画市民環境部会計課議会事務局選挙管理委員会及び監査委員の所管に属する事項、並びに他の常任委員会の所管に属しない事項。委員長常賀慎太郎前進。副委員長荒木博子、日本共産党。委員、住吉尾美、前進。相良隆則、清流会。小住敏子、公明党。中西信之、本気。本田哲也、清流会。菅かな子、市民の会。産業建設消防委員会、8人。産業経済部、建設部、上下水道部、消防本部及び農業委員会の所管に属する事項。委員長、大内直樹、清流会。副委員長、大塚正俊、市民の会。委員、三上秀則、日本共産党。藤野英二、本気。松葉民夫、公明党。奥村和義、前進。林秀明、前進。千木良隆之、市民の会。教育構成委員会8人、健康福祉部、教育委員会、市民病院及び小児救急センターの所管に属する事項。委員長、山影智和、豊野風。副委員長、古江真一、前進。委員、川内八千代、日本共産党。木下元信、清流会。木佐貫義子、市民の会。相良明日香、本気。三重の玉江、清流会。淵野牧、前進。広報校長委員会、9人。多様な広報手段を活用した情報発信。多くの市民の意見や提案を把握するための校長活動。委員長、荒木博子、日本共産党。副委員長、本田哲也、清流会。委員、常賀慎太郎、前進。松葉民夫、公明党、木佐貫義子、市民の会、相良明日香、本気、三重の玉江、清流会、山影智和、豊野風、淵野牧、前進。議会運営委員会、9人。議会運営に関する事項。委員長、木下元信、清流会、副委員長、大塚正俊、市民の会、委員、三上秀則、日本共産党、藤野英二、本気、小住敏子、公明党、奥村和義、前進、林秀明、前進、大内直樹、清流会、菅かな子、市民の会。大分県後期高齢者医療広域連合議会議員、古江真一、山影智和、中津市監査委員、議会選出、千木良隆之、中津市土地開発公社幹事住吉尾美、中津市都市計画審議会委員川内八千代、小住敏子、古江真一、 本田哲也、相良明日香。3月議会一般質問。令和5年3月議会において、市政全般に対する一般質問が行われました。その中から、主な質問を質問順に紹介します。QR コードをスマートフォン等で読み込みいただくと、インターネット中継の議員ページにアクセスします。すべての議員の項目に QR コードが載っています。1、常賀慎太郎、創生中津。持続可能な PTA 活動へ。問い、PTA 活動へ参加できる家庭が保護者の就労増加や就労時間の変化により減少しています。PTA 組織の在り方、規制を教育委員会としてどのように関わっているか。答え、PTA、社会教育関係団体は、公の支配に属さず、他の団体や機関から統制や干渉を受けない組織です。保護者と教職員が協力し、子どもの健全な成長を図るため、保護者に過度な負担がかからぬように、独自の工夫が必要と考えます。農業水利の健全な維持管理に向けて市の支援は？問い、農地の宅地化や農業用ため池周辺で住宅化が進んでいます。農家の減少や水利組合の構成員減少により、ため池、水路等の維持管理が厳しくなっております。関係団体に対する市の支援は？答え、農業用施設の維持管理の厳しさは十分理解しております。市として県と連携し、国、県の補助事業や地域の意向に沿った方法を考え、維持管理にあたっては自治区や水利関係者と協議を行い、地域全体で取り組んでいくことが必要と考えます。電動キックボードはサイクリングロードで使えるか？この質問の内容は掲載されていません。吉村直久、新生市民クラブ。障害のある人もない人も共に暮らしていけるために。問い、コミュニケーション条例の成果と課題は？答え、障害者団体などとの意見交換会で出された意見をもとに、手話の普及に努めたり、注意力の欠如などの特性を持つ子どもが行方不明になることもある中で、靴につける GPS 等の機器の導入にかかる初期費用の助成を提案しています。地域経済の振興、地域の活性化のために。問い、地域におけるボランティアやおせっかいさんなど、人材づくりをどう進めるか。答え、福祉に関する様々な講座や研修等を通じて、地域に関心のある人、身近で困っている人に気づく人を増やしていきたいと考えています。子どもの学びと成長のために。問い、教員不足の解消のためにどう取り組むのか。答え、教員不足はできるだけ早く改善、解消していかなければならない大きな問題であると言えます。引き続き早期に改善するよう、市長会等を通じ、国、県へしっかりと要望するとともに、子どもたちにとってより良い環境が整えられるよう、中津市としても取り組んでまいります。3、相良貴則、清流会。寒波による漏水防止対策について。問い、漏水の原因と今後の対策をどう考えているか。答え、漏水の主な原因としては、給湯器周り、断熱材が入っていない壁の内側や床下での漏水などでした。こうした状況を踏まえ、今までよりもポイントを絞った分かりやすい工法に努めたいと思います。消防署の建て替えについて、問い、築50年近くになる消防本署と耶馬渓分署の建て替え計画をどのように考えているか。答え、平成24年の豪雨災害では耶馬渓分署も被害を受けました。また、本署においても南海トラフ地震に対する備えも必要であり、中津日田道路の開通による 管轄エリアの見直しなど、開通効果を最大限に利用した機能的な消防業務を考え、建て替えについては慎重に考えていきたいと思います。異次元の人口減少対策について、問い、人口減少対策のため、遊休公共不動産を無償譲渡するなどして、有効活用する考えはないか。答え、有効活用の提案があれば、その事業内容に応じて、通常の貸付から減免貸付、有償での譲渡から無償譲渡を含め、柔軟に対応してまいります。4. 三上秀則、日本共産党。子育て世代の支援策を。問い、子育て世代の声に応え、他市に負けず、学校給食無償化、18歳までの医療費無料を早期に。答え、支援策の充実や環境の整備を総合的に取り組み、子どもの健やかな育ちの支援強化に努めます。農林業の継続・持続化を。問い、存続の危機に直面している酪農家への第2弾の支援策の実施を。また、テレビ放映された山国藤原集落住民への市長の応援のメッセージは。答え、国も飼料高騰に対する支援を検討しており、今後も国・県の動向を注視し、畜産振興に努めます。旧軍部の人が安心できるよう、生活に寄り添った支援や各種の振興策を今後も継続してまいります。鶴水路投手口の復旧を。問い、鶴水路の復旧を求める声に応えるべきでは。答え、受益者の総意を確認した上で対応できる事業や応分の負担について協議したいと考えます。ゴミ袋有料化の見直し撤回を。問い、有料化しなくてもゴミ減量目標達成の可能性を否定していませんので、有料化は見直し撤回を。答え、ゴミ減量目標は435gとしており、ゴミ袋有料化制度などの施策を一体的かつ着実に進めます。大軍拡のもと市の果たす役割は、この質問の内容は掲載されていません。お、菅かな子、新生市民クラブ。安心、元気に子育てできる体制づくりについて。問い、市役所職員の育休取得率と向上への取り組み。答え、中津市職員の令和3年度育児休業取得率は、女性は 100%、男性は 2.4% となっています。男性職員の取得率向上を前兆的に育児休業等を取得しやすい職場風土づくり、意識改革を進めていきます。問い、技能実習生が妊娠出産した時の雇用主への周知は。答え、技能実習生の管理団体や実習実施者に対しても、妊娠・出産等を理由とした解雇や不利益な取り扱いを禁じることの周知や指導を行い、妊娠した技能実習生への対応や配慮をお願いしています。教育の多様性について、問い、ふるさと納税を活用し、給食費無料等の政策を。答え、貴重な納税寄付は納税者の意向に沿って今後も幅広い子育て政策に活用させていただきます。問い、登下校児童の荷物の軽量化を。答え、今後も必要な対応を取るよう努めてまいります。人と動物が安心して幸せに暮らすために。問い、火葬場の更新時にペット火葬場の計画を。答え、将来的に火葬場の更新等をする際に必要に応じて検討することになろうかと思います。小住敏子、公明党。住宅セーフティーネットの取り組みについて。問い、低所得者などの要配慮者支援のため、 県内2自治体で設立された居住支援協議会設立の考えは？答え、居住支援協議会の設立につきましては、地域の住宅事情など勘案し、居住支援ネットワークで議論して、地域にあった中津モデルの居住支援が行えるよう協議を進めてまいります。市道沿いの草刈りや清掃活動について、問い、市道沿いの草刈りを要望され、地域は高齢化で思うように対応できない状況。市として今後の草木の維持管理の考えは？答え、草木の維持管理は原則、地元自治会にお願いしています。今後、高齢化が進む中、自治会の地域活動の継続が困難と予測されますので、他市の事例等を研究していきたいと思います。ゴミの清掃、集積について、問い、ボランティア袋の小さいサイズの作成について、答え、活動支援として配布しているゴミ袋のサイズは45リットルです。今後、どのようなサイズが扱いやすいのかなど検討し、ボランティアの皆さんがスムーズに活動できるよう取り組んでいきたいと思います。7、千木良貴之、新生市民クラブ。環境問題について、エコステーションの計画は？問い、オグスコミュニティセンター、豊田公民館でエコステーションを始めましたが、状況は？答え、新たな取り組みとして、新聞紙、雑誌、段ボール、紙パック、雑紙をいつでも出せる古紙エコステーションを設置。回収状況は、オグス工区が8月より回収。1月末時点の回収量は約 7.6 トンで、月平均約 1.3 トン。豊田工区は1月より回収を開始して約1トンです。問い、今後のエコステーションの計画は？答え、本年度の設置を含めて市内15カ所、旧市内11カ所、旧下毛地域4カ所への設置を予定しており、年度ごとに2、3箇所の設置を予定しております。安心安全な街について、防災ラジオの配布の拡大。問い、防災 MCA 無線が聞こえない地域への防災ラジオの配布をお願いした。検討状況と周知の状況は？答え、防災 MCA 無線俯瞰世帯の方へは、相談があれば随時対応します。令和5年4月1日号の司法にラジオ配布について掲載し、市民の方へお知らせします。人を呼び込む元気な街づくり。この質問の内容は掲載されていません。8、木下元信、清流会。福祉事務所としての役割、寄り添う相談体制。問い、寄り添う伴走支援についてどのように考えるか。答え、複雑化、多様化した悩みを抱えた人が、社会から孤立せず、支援者や地域とつながり続けることができるよう、一貫して相談に乗る伴走者となりうる地域の人材づくりや、福祉専門職への支援等が必要と考えています。令和4年度から実施している、重層的支援体制整備事業は、こういった視点を含んだ事業として取り組んでいるところです。5区の説明、重層的支援体制整備事業とは、子ども、障害、高齢、生活困窮などの分野別の支援体制では対応が難しい、地域住民の複雑化、複合化した支援ニーズに対応できるよう、一体的な支援を実施するための事業。説明終わり。がん検診の受診率向上。がんに関する知識の普及啓発。問い。がん検診の受診率向上。がんに関する知識の普及啓発が必要と思うが、どのように行うのか。答え。がん検診は、がんの早期発見、早期治療のためにとても重要です。がん検診と特定検診の一体的実施、休日検診の実施など、 受信しやすい体制の構築や、個別通知や広報等により、がん検診受診の必要性について努めてまいります。9. 大内直樹清流会。子育てしやすい環境づくりについて。問い。子供を児童養護施設等で預かるショートステイ、トワイライトステイがあるが、コロナ禍で預かりを断られる場合の対応についていかがか。5区の説明。ショートステイ、トワイライトステイとは、保護者が疾病、疲労、仕事、その他の理由などにより、家庭での子供の養育が困難になった時に、一時的に児童福祉施設などで預かりを行う事業のこと。説明終わり。答え。コロナ禍の状況や施設の利用定員、施設側の理由において、預かりをお断りする場合はありますが、一時預かりや病児・病後児保育・ファミリーサポート事業などの他の事業や民間の認可外託児所などを紹介して対応しています。問い、2歳児未満の預かりの現状については、答え、別府市の乳児院1カ所で対応していますが、令和4年度より、市内の2名の里親と委託契約を結び、受け入れる体制を整えることができました。市道柿瀬遊野線、鶴井小への通学路の安全確保について、問い、錦子ども園前から南側、鶴井小学校までの道路に横断歩道はなく、西側に歩道もない、狭い路側帯を歩いて通学している状況改善について、答え、安心して通学できるよう学校からの要望をいただき、通学路安全対策会議にてグリーンベルトの設置等について対応を協議したいと考えています。水道管の凍結対策について、この質問の内容は掲載されていません。10、荒木博子、日本共産党。中津市の異次元の子育て支援。問い、妊娠期から切れ目のない子育て支援中の中、小学1年生のかけがえのない命が失われ、市民の皆さんの心にも大きな不安と影を落としています。二度と起こさないための市の支援と決意を伺います。答え、常日頃より切れ目のない支援体制として、医療、保健、福祉、教育等の関係機関と顔の見える連携のもとで子どもの健やかな育ちと子育てを支援しています。再発防止に向け最善を尽くしてまいります。高規格道路の影響による山国町大勢集落の消滅危機への対策。問い、山国町大勢集落では高規格道路の影響で居住が続けられず、今後の営農や農業用水路の維持管理など、集落全体の今後が危惧され、不安を抱えています。県市による相談支援の体制づくりを。答え、地元の意向をしっかり伺い、地域で住みたい方が住んでいける。また、引き続き農業ができるなど、地域のコミュニティが存続できるように、関係部署と連携して、地元の意向にできる限り添えるよう、サポートしてまいります。長生きを喜べる街づくり、ミサイル防災訓練の成果、この2件の質問の内容は掲載されていません。11、川内八千代、日本共産党。ゴミ袋は無料に戻して、問い、会派が行ったアンケートで、ゴミ袋は高い、無料に戻すべきとの意見が多数なので、無料化実施を。答え、ゴミ袋の料金は、期待できる減量効果等から設定しました。ゴミ減量、資源化を推進するために、ゴミ袋有料化制度等の施策を一体的に進めます。子育て応援策として、給食費無料化、18歳まで医療費無料化、小中学校の入学祝い金の支給を。問い、学校給食費無料化と 18歳までの医療費無料化は、宇佐市、豊後高田市で実施。小中高の入学祝い金は、宇佐市で1人5万円が支給されている。中津市でも実施し、子育て応援充実を。答え、幅広く様々な施策展開する考えのもと、社会情勢に対応しながら、全庁的に子育てしやすい環境づくりに今後も取り組みます。学校給食費については、学校給食法の趣旨に沿った上で、今後も市政全般を見据えた適正な判断が求められると考えます。使い込み事件の経過を市民に。問い、元職員による1300万円使い込み事件の経過を司法やホームページで全市民に知らせるように。答え、議会答弁にて経過等について丁寧に説明してきております。引き続きしっかり対応します。12、松葉民夫、公明党。行政の効率化について。問い、市民から司法の配布回数について月2回必要なのかとの疑問と配布にかかる対応に高齢化が進む中で大変との声を多くの方より聞いております。市の月2回としている理由と月1回ができないのか、市の考えについてお伺いします。答え、月1回、年12回の発行とする場合は、司法への掲載が間に合わない情報が出てくる可能性があることや、一冊あたりのページ数が大幅に増加して、司法の作成スケジュールに影響が出る可能性があります。しかしながら、スマートフォンなどの急速な普及により、状況は変化しており、市のホームページなどから情報を得られる市民も多くなってきていると考えております。今後は司法の発行回数を減らしても問題がないのか、音声版や展示版の司法作成者などの意見もお聞きしながら、司法を月1回発行とした場合の司法の発行時期、司法への掲載を間に合わせるための調整や影響などを検討し、対応を考えていきたいと思います。産業動物の対策について、ペットの管理について、市の施設有効利用について、相続義務化について、この4件の質問の内容は掲載されていません。13、本田哲也、有機。特殊詐欺被害対策について、問い、中津市内の特殊詐欺被害の現状と対策は？答え、令和4年は17件、金額約850万円で、令和3年の9件、約360万円から大幅に増加しています。効果的対策として、迷惑電話防止機能付き電話機購入費の補助で、令和5年度からは条件緩和し、65歳以上の高齢者が含まれる世帯が対象になります。ゴミ袋有料化とゴミ分別の効果について、問い、指定ゴミ袋の価格設定の根拠は、答え、燃やすゴミの 20% 以上の減量効果が期待できる水準で、1リットルあたり1円の設定としました。問い、指定ゴミ袋の特徴、環境性能は？答え、温室効果ガス削減を目的に、バイオマスプラスチックを 25% 含有した袋を県内初で導入しました。語句の説明、バイオマスプラスチックとは、植物由来の原料で作られた環境への負荷が少ないプラスチック素材のこと。説明終わり。問い、スーパー等でレジ袋として1枚売りの検討は？答え、レジ袋を買わないで済むというメリットがあり、他市の事例などを参考に課題を整理します。市の道路整備方針について、問い、通学路の歩道整備、グリーンベルト設置基準は？答え、通学路安全対策会議での合同点検により、危険性等を踏まえ優先的に対応しています。 14、林秀明、前身。市動物愛護条例の制定を。問い、豊かな自然の中で、人も動物も生き生きと暮らす町、中津を目指すため、新条例の制定と避難時のワンニャンガイドラインの策定を検討すべきでは。答え、中津市環境美化に関する条例の中で、飼い主の適正な管理等を定めているが、新たな条例制定やガイドライン策定は必要性等をよく研究します。新商品の販売拡大の後押しを。問い、テストマーケティングとして新商品の和菓子、ケーキやパン等を集めたイベントの企画を。答え、新商品の開発は重要であり、今後、中津ブランド構築の中で紹介する機会の創出を図ります。市ホームページで雇用促進を。問い、飲食業等の雇用促進のため、情報発信の強化を。答え、市は企業情報提供サイトを運営しており、今後は飲食業をはじめ、幅広く積極的な周知を行います。通りたくなる宮永つのぎ線や地域と進めるつのぎ薄いポンプ場。問い、市民の安全のため親しまれる事業が進められているが、今後も配慮した対応について。答え、今後も地域の方や中津祇園関係者の皆さんとの意見交換等を通じて、可能な限りご意見ご要望を尊重し、愛着の持てる整備に努めます。15、三重の玉江清流会。これからの観光を考える。問い、中津市としても市の玄関口だと意識している中津駅について、訪れてよかったと思ってもらえる観光プランの構築強化、また駅の整備はどのように考えているか。答え、中津の魅力を存分に味わっていただくための中津駅から始まる城下町観光の推進や、中津駅構内の装飾で観光客おもてなしの充実を図っています。駅の整備については、JR 九州と関係機関との協議を継続して行ってまいります。住み続けたい街づくり。問い、中心地であるが、高齢者も多く住む豊田港区の暮らしについて、駅周辺にお住まいの方から、宮島の金剛川西公園歩道が歩きにくく危険だとの相談をいただいたが、把握しているか。答え、ご指摘の歩道は、市道恵比寿町2号線の歩道で、平成24年度にウッドチップ舗装され、10年が経過しています。現状は、ウッドチップが剥がれ、展示ブロック等の段差も生じているため、来年度以降、全体の舗装補修を検討しているところです。保育・教育現場の課題、あらゆる場面でメタバースの活用の検討は、語句の説明、メタバースとは、インターネット上に構築された仮想空間のこと、説明終わり。この2件の質問の内容は掲載されていません。16、草野秀一、前進。山国地域存続のシナリオ、観光振興予算の内容について。問い、耶馬渓遊覧や不滅の福沢プロジェクト等の事業からでは、山国の振興には効果が見えてこないが、どのように考えているか。答え、日本遺産耶馬渓遊覧は平成29年4月に日本遺産に認定され、これを機にさらに広く耶馬渓の魅力を発信しています。効果については、温泉宿泊施設安らぎの里山国の利用者数で見ますと、平成28年度が 33,891 人、令和元年度が 42,914 人で、コロナ禍の影響を受ける前は利用者数が増えていますので、波及効果があったと考えています。また、 ヤバハク春2023では、サルトビ千坪峡周辺の散策やサイクリングの体験プログラムが組まれ、予約で埋まっています。不滅の福沢プロジェクトについても、福沢諭吉先生の思想を後世に語り継ぎ、ふるさとである中津市を広く発信しています。山国川上下流域一体となった観光振興を図る上で、耶馬渓遊覧、不滅の福沢プロジェクトを活用してまいります。令和5年度中津市一般会計予算432億5453万8000円、前年比3億7845万7000円増額、プラス 0.9%。 事業の一部をご紹介します。総務費 10.9%、 民生費 38.1%、 衛生費 9.8%、 農林水産業費 4.4%、 商工費 2.3%、 土木費 9.2%、 消防費 3.3%、 教育費 9.6%、 交際費 10.9%、 その他 1.5%、 内訳、議会費 0.6%、 労働費 0.1%、 災害復旧費 0.1%、 予備費 0.7%。 1. 総務費、本庁舎機械等整備事業3億6172万円。本庁舎は災害発生時に災害対策本部を設置する防災拠点となりますが、洪水や高潮による浸水想定区内に位置しています。浸水被害が発生した場合には、本庁舎地下に設置している電気設備等が損傷し、災害対策本部としての機能低下を生じる可能性があります。本庁舎地下に設置してある電気設備や空調設備等を地上に再配置するため、機械棟を新築します。本庁舎の電源設置等の配置見直しを行い、大規模災害発生時にも災害対策本部としての機能を最大限発揮できるよう防災強化を図ります。外国人相談窓口設置、1180万円。近年市内では技能実習生などを中心に外国人居住者が増加していることから、外国人の方が暮らしの様々な困りごとを相談できる一元的な窓口を設置します。相談内容に応じて支援窓口へつないだり、適切な情報提供を行います。平日の日中に働いている人たちも相談しやすいように、夜間や休日も対応します。2. 民生費、ヤングケアラー支援体制強化事業248万円。親の介護や幼い兄弟の世話など、年齢に見合わない重い責任や負担を負うことで、学校生活や身体に影響を及ぼすヤングケアラーの早期発見、早期支援につなげるため、コーディネーターを1名配置し、啓発活動や教育委員会等関係機関と連携した支援体制を構築します。3. 衛生費、プラスチック資源化処理事業3267万円。令和3年7月から収集を開始した資源プラ、容器包装プラに加え、現在燃やすゴミとして焼却されている製品プラスチックを分別収集し、リサイクルすることで、ゴミ減量、資源化の推進、さらなる温室効果ガス削減を目的に、令和5年4月より、製品プラスチックの分別収集を実施します。4. 農林水産業費、市民お魚感謝デーイベント事業、211万円。漁業者や仲買人、水産物小売業者などによって、市内外の消費者に、地元の魚の美味しさや魅力を発信して消費につなげるイベントを開催します。本イベントは令和6年度に大分県内で開催される第43回全国豊かな海づくり大会 への機運醸成も目的としています。5、商工費。中津一品の進め事業、140万円。中津の有名な名産品といえば、唐揚げやハモなどが知られていますが、まだまだ多くの名産品や、それを作り出す技術が存在します。そのような名産品や技術を、地元だけでなく、市外のたくさんの人に知ってもらうための、新たなブランド推進事業を行います。6. 土木費。ダイハツ九州スポーツパーク大貞スケートボードセクション設置事業1658万円。令和4年度から整備をしているダイハツ九州スポーツパーク大貞内のスケートボードエリアに愛好者が存分に利用できる環境づくりと利用促進のためにセクションを設置します。障害物のない初心者用エリアとセクションを設置する中から上級者用エリアを設けることで、習熟度に合わせて長く利用できるとともに、多くの方が満足できる環境が整い、周辺地域からの利用も期待できます。7. 消防費。海抜表示板更新事業、294万円。10年前に設置した海抜表示板の約500箇所の更新と合わせて、表示内容の多言語化や二次元バーコードを通じた防災ポータルサイト及び防災マップウェブ版への誘導を図ります。30年以内に発生すると言われる巨大地震への備えの周知と合わせて、近年増加している外国人が災害弱者になることを防ぐ効果が期待されます。8. 教育費。AI ドリル導入事業、1986万円。児童生徒一人一人に合った個別最適な学びの実現と、知識・技能を中心とした基礎学力の定着を効率的・効果的に図るため、AI ドリルを導入します。今回導入する AI ドリルは、児童生徒の間違いの原因をAI が解析し、搭載している数万問から一人一人に個別最適化された問題を出題することができるアプリケーションです。耶馬渓公民館整備事業、2億4647万円。耶馬渓公民館は昭和48年に建設され、老朽化が進み、耐震性の問題や過去の水害時には施設の一部が浸水するなど、安全面でも課題を抱えていました。新たな公民館については、地盤高を耶馬渓支所駐車場の高さまでかさ上げし、災害時の避難場所として防災機能を高め、図書館や地域住民の障害学習活動の拠点としての整備を行っていきます。3月議会で決まった内容。令和5年3月議会は2月20日から3月23日までの32日間にわたり開催されました。審議の結果、予算関係議案22件、条例関係議案16件、その他の議案3件、合計41件を可決、人事案件9件を同意し、意見書2件を原案通り可決し、決議1件を継続審査としました。次にその一部をお知らせします。詳細はホームページをご覧ください。当初予算、令和5年度中津市一般会計予算、主要事業については先に掲載しています。令和5年度中津市国民健康保険事業特別会計予算、令和5年度中津市介護保険事業特別会計予算、令和5年度中津市サイクリングターミナル事業特別会計予算、令和5年度中津市後期高齢者医療特別会計予算、令和5年度中津市ケーブルネットワーク事業特別会計予算、令和5年度中津市病院事業会計予算、令和5年度中津市診療所事業会計予算、令和5年度 中津市水道事業会計予算、令和5年度中津市下水道事業会計予算、補正予算、令和4年度中津市一般会計補正予算第8号、物価高騰対策として地域経済の活性化のためプレミアム商品券第6弾の発行や学校給食の提供を確保するための支援などを行う経費等、令和4年度中津市国民健康保険事業特別会計補正予算第2号、令和4年度中津市農業集落排水事業特別会計補正予算第2号、令和4年度中津市介護保険事業特別会計補正予算第2号、令和4年度中津市サイクリングターミナル事業特別会計補正予算第1号、令和4年度中津市後期高齢者医療特別会計補正予算第3号、令和4年度中津市ケーブルネットワーク事業特別会計補正予算第1号、令和4年度中津市病院事業会計補正予算第2号、令和4年度中津市診療所事業会計補正予算第1号、令和4年度中津市水道事業会計補正予算第1号、令和4年度中津市下水道事業会計補正予算第2号、令和4年度中津市一般会計補正予算第9号、その他、指導の路線廃止について、指導の路線認定について、中津市議会会議規則の一部改正について、人事、中津市教育長の任命について、古口信久氏、66歳、閣、中津市固定資産評価審査委員会委員の選任について、松原道明氏、66歳、参考、原田美幸氏、63歳、参考、奈良原信明氏、68歳、本耶馬渓町、井上信孝氏、67歳、本耶馬渓町、吉武英二郎氏、69歳、耶馬渓町、中島高恒氏、67歳、耶馬渓町、渋谷義明氏、69歳、山国町、藤原富美男氏、64歳、山国町。年齢は、議案提出時の年齢。報告、専決処分報告について、和解及び損害賠償の額の決定、職員の公務中の交通事故に伴う和解及び損害賠償額の決定、専決処分報告について、和解及び損害賠償の額の決定、緑地管理者としての和解及び損害賠償額の決定、令和4年度中津市土地開発公社事業計画補正及び補正予算の報告について、令和5年度中津市土地開発公社事業計画及び予算の報告について、意見書、東九州新幹線の早期整備と実現を求める意見書、帯状疱疹ワクチンへの助成、並びに定期接種化を求める意見書。以上2件の意見書は、原案の通り可決し、関係機関へ提出しました。条例、農業集落排水事業、及び小規模集合排水事業の地方公営企業法適用化に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、中津市避難行動要支援者名簿及び個別避難計画に関する条例の制定について、中津市事務文書条例の一部改正について、中津市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例及び中津市の職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部改正について、中津市消防団条例の一部改正について、 国が定める非常勤消防団員の報酬等の基準の一部改正に伴い、非常勤消防団員の報酬を年額報酬と出動報酬に区分するとともに、その処遇改善を実施するための条例改正、道の駅中津の設置及び管理に関する条例の一部改正について、中津市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正について、中津市国民健康保険税条例の一部改正について、中津市手数料条例の一部改正について、中津市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部改正について、中津市福祉の里づくり施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について、中津市国民健康保険条例の一部改正について、中津市職員の給与に関する条例等の一部改正について、中津市議会の個人情報の保護に関する条例の制定について、個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴い、議会における個人情報の適正な取り扱いに関し、必要な事項を定めるための条例制定、中津市議会基本条例の一部改正について、重大な感染症の蔓延、災害等の発生、出産、育児、疾病等、やむを得ない理由により、議員が会議の開催場所に参集することが困難と認めるときに、オンラインによる方法で委員会への出席を可能とするための条例改正、中津市議会委員会条例の一部改正について、自由討議、異次元の子育て支援策への中津市議会の提言、1、賃金アップで結婚できるように、2、保育施設と機関を十分に、3、保育園から高校まで教育費補助充実、4、大学、短大、専門学校の入学金、学費の減免、奨学金は給付型に。補足説明者、荒木博子議員。以上の一件について、自由討議を行いました。決議。異次元の子育て支援の実施を求める決議。以上、一件の決議を継続審査としました。令和5年6月議会定例会の予定。6月12日月曜日、本会議、開会、会期、議案上程。16日金曜日、19日月曜日、20日火曜日、21日水曜日、本会議、一般質問、4日間。26日月曜日、本会議、議案質疑。27日火曜日、常任委員会、総務企画環境委員会、28日水曜日、常任委員会、産業建設消防委員会、29日木曜日、常任委員会、教育厚生委員会、7月3日月曜日、本会議、自由討議、5日水曜日、本会議、委員長報告、質疑、討論、採決、閉会。インターネット議会放映、録画はいつでも視聴できます。本会議の映像をパソコンやスマートフォンよりインターネット上でご覧いただけます。ライブ配信、生中継と録画配信で、録画配信には見たい映像を日付や議員名等から検索できる機能をつけています。インターネット放映は中津市議会で検索してください。賛否の分かれた議案。議案番号、議決結果の順に読みます。議第12号、令和5年度中津市一般会計予算、原案可決。議第13号、令和5年度中津市国民健康保険事業特別会計予算、原案可決。議第14号、令和5年度中津市介護保険事業特別会計予算、原案可決。 義第16号令和5年度中津市後期高齢者医療特別会計予算原案可決。義第20号令和5年度中津市水道事業会計予算原案可決。義第46号中津市職員の給与に関する条例等の一部改正について原案可決。すべての議案について反対は日本共産党荒木博子議員、川内八千代議員、三上秀則議員の3名でした。これ以外の議員提出議案を除く議案については、全会一致で原案可決となりました。なお、議長は採決に加わっていません。以上で市議会だより第118号、3月議会、5月臨時会を終わります。次回まで皆さんお元気でお過ごしください。